食べておはようございます。今日は、今朝はヨハネの福音書の5章の続きですけれども、まあ、29節まで読んでいただきましたが、まあ、主にお話しするのは19節20節になると思います。でこの5章というのはベテスダの池の病人が癒されたことがきっかけとなったユダヤ人の指導者たちとイエス様の、まあ、やり取りといいますか、ユダヤ人の指導者たちがイエス様に対して、対立敵意を持つようになったというところからの流れになっています。で最初はそのことについて少し振り返ってみたいと思うんですが、まあ、最初はイエス様が安息日にこの38年間病気であった人を癒された、そして床を取り上げて歩きなさいと命じられたことが問題となりました。しかしそのやり取りの中でイエス様はご自分が神の御子であると、まあ、主張された、言われるようになった。そのことにユダヤ人たちが激しく反発したというのが、まあ、ここまでの流れになっています。でユダヤ人たちの疑問と反発に対してイエス様がはっきりお答えになったのが19節から始まって、この5章の一番最後47節まで続く長いお話といいますか証言、これはイエス様のお言葉です。でその中から今日は19節20節あたりをお話ししたいと思いますけれども、少し先週までの流れを振り返りたいと思います。でユダヤ人たちはどうしてこんなに安息日にこだわっていたんだろうかということを、まあ、少しお話ししました。でイエス様はこの安息日を守るその戒めを、まあ、悪い立法主義の一つの例、まあ、典型例だと見ておられました。でなぜユダヤ人たちはこんなに安息日の立法、まあ、特にいろんな立法ですけれども、特に安息日をこんなにこだわるようになったのだろうかということですけれども、まあ、その大きな原因の一つが、国がかつて破壊されて国を追われてバラバラになった辛い経験です。まあ、バビロン捕囚の経験です。彼らは、まあ、神様に対する背信の罪によって、まあ、自分たちの先祖はバビロン捕囚になってしまったということを、まあ、よく分かっていました。で70年後再び戻ってきてからは、今度はこの神様の戒め立法に忠実に生きるように、そしてこの立法を中心とした国づくりを、まあ、決心したわけですね。まあ、それが良い方向へ向いていたことが、まあ、エズラ記ネヘミヤ記に書いているところです。まあ、しかしその後ユダヤ人の国がかつての栄光を取り戻すことは、まあ、なかったわけです。そういう、まあ、苦しい時代が、まあ、何百年と続く中で、まあ、彼らの宗教的な、まあ、熱心さもちょっと違う方向へ行ってしまったということです。彼らは形式的に立法を守ることにこだわるようになっていきました。まあ、私たちに与えられているのは、まあ、特に安息日について言えばモーセに与えられた実戒、出エジプト記に書いている実戒ですけれども、まあ、よく読むと分かりますが、安息日を、まあ、聖なるものとせよと勧められているわけですけれども、じゃあどうやったら安息日の戒めを守ったことになるのかということは、実は、まあ、そこまで書いていないということですね。でユダヤ人たちはどうもそれでは納得できなくなっていました。一体どうしたら神様の律法を完全に守ることができるんだろうか。で守らないとまた国が滅びるんじゃないか、守らないとまた私たちは神様から罰を受けるんじゃないか、まあ、そういう変な恐れが彼らを縛ってしまったわけです。そこで何をしようとしたかと言いますと、この聖書に書いている律法を守るための いろいろな約束事を自分たちで考え出してしまったということです。で、安息日がまあその典型例ですけれども、まあ、有名なあの例として安息日にしてはいけないことをいくつか決めました。最初は30いくつの安息日にしては、まあ、つまり安息日は神様は自分たちの仕事を休みなさいとおっしゃったわけですが、じゃあ一体何を しないのが仕事を休むことなのかということで、まあ、30いくつの戒めを決めたわけですね。しかしそういうものを決めるとまた、戒めが必要になる。つまり、先週お話ししたなぜ床を取り上げて歩くのがいけないのかということですが、それはもともとはあの物をですね動かしてはいけない。物を動かすことは働いたことになるではないかということで、そういうことを決めたわけですけれども、じゃあ何を動かしたら働くことになるのかということをまたあの決めるわけですね。でそれをまた決める、まあ、つまりあのもう戒めの戒めの戒めみたいなものがもうたくさんできて、もうちょっと今日はあの正確な数字は分かりませんが、おそらく数百はあったと言われています。でユダヤ人のラビという人たちは、偉い人たちはそれを全部記憶しているわけですね。そして安息日になるとエルサレムの町中をで目を光らせていて、あお前はこの戒めを破ったとかですね、そうやって指摘していったということです。しかし神様が願っていたのはそんなことなのだろうかということですね。まあ、ある意味彼らは一生懸命戒めを守ろうとした真面目な経験な人たちと言えるかもしれません。しかし彼らはどこか間違ってしまったわけです。イエス様ははっきりおっしゃいました。まあ、これは特に、マルコの福音書で言われていることですが、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。まあ、このように追及されてユダヤ人たちは何も答えられなかったとマルコの福音書に書いているわけです。さてその安息日、イエス様がなぜ安息日にこの病人を癒したのかということに対するイエス様のお答えが5章の17節18節に書いているわけです。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのですということですね。一体これは何をおっしゃったんでしょうか。一言で言えばイエス様ご自身が安息日を定めたお方だということを言っているわけです。ユダヤ人たちは当然安息日を定めたのはあの天地創造の神様だということは知っていました。神様が天地を創造された時7日目を休まれた、まあ、そこから安息日が始まったわけですけれども、神様が安息日を定めておられたということは知っていました。ですから安息日を定めたお方であれば、その人が何をするしてはいいのかしてはいけないかということを自分で判断して良いはずなんですね。つまりそれが安息日の主ということです。で16節から17節でイエス様はご自分がその天地創造の神と等しい同じものだということを自らおっしゃってるということになるわけです。でそれに気づいたユダヤ人の指導者たちは神をイエス様のことをですね、神様のことをご自分の父と呼んでご自分を神と等しくされたと言ってますます怒って殺そうとしたというのがここまでの流れです。ユダヤ人たちは厳格な唯一の神様を信じる信仰に生きていました。もちろんそれは間違いではありません。まあ、さっきも言いましたが国が滅亡するという経験をしたユダヤ・イスラエルの人たちはとにかくこの唯一の神様への信仰を守ろうとしてきました。ですから、まあ、このローマ帝国、まあ、多神教ですね、いろんなローマの神様がいてギリシャ・ローマの神様がいて、そして その化身である皇帝を拝む、そういうローマ帝国の中にあってもユダヤ人たちは唯一の神様を信じるものとしてちゃんと信仰を守っていたわけですね。そしてそれが彼らの誇りであったわけです。そんなユダヤ人にとってはイエス様が父なる神様と自分は同じだとおっしゃることが理解できなかったわけです。この男は何を言ってるんだ、天地を作った神様以外に神がいるわけでないではないか、この男は天地を作った神以外にもう一人神がいる、つまり自分が神だと言っているのかと誤解したわけです。もし唯一の天地を作った神様以外に別の神がいると言ったり、自分が神だと言えば確かにそれは実戒の戒めに違反することです。そして殺されても仕方のない大きな罪であることは間違いありません。彼らはイエス様のことをそのような大きな罪を犯したとんでもない人だと誤解してしまったわけです。そこでイエス様のことを、18節ですね、殺そうとするようになったと書いています。そしてこの誤解が、そしてイエス様に対する反感が十字架の時までずっと続いていくということになるわけです。さて、今日のところに、少し前置きが長くなりましたが入っていきたいと思います。それに対してイエス様はひるむどころかはっきりご自分と父なる神様との関係について証言をなさっている。それが19節から47節だとお話しましたけれども、ここでまず2つのことを宣言されました。それはイエス様は神と等しいお方、誠の神であるということを自ら宣言されましたと同時に、父なる神と御子イエス様は違う働きと役割を持っているということを宣言されたということです。まあ、これは本当になかなか神学的に難しいことなんですけれども、でも父なる神様と御子イエス様が違う神であるとか、どっちが偉くてどっちが偉くないということはないわけですね。まあ、この辺が当時のユダヤ人たちは理解できなかったわけですが、今私たちは大切な三密体の神様としてそのことを理解しているわけですけれども、今日は少しそのことについて見ていきたいと思います。19節をご覧ください。そこでイエスは彼らに答えと言われた、誠に誠にあなた方に告げます。まあ、この誠にというのはアーメンという言葉です。イエス様が大切な真理を語られるときには福音書の中ではアーメン、アーメン、あなたに言いますとイエス様はおっしゃいます。まあ、24節でも誠に誠にと語られていますけれども、つまり23節までが一つの大切な真理を伝えているということです。今朝はこの部分を中心に見ていきたいと思いますが、イエス様がここで言われたのは、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何も行うことができません、父がなさることは何でも子も同様に行うのです。つまりイエス様と父なる神様は考えにおいて行動において完全に一つだということをおっしゃっています。御子イエス様は父なる神様と同じ神であるということですが、同時に御子イエス様は父なる神様に完全に従われる、御子イエス様は父なる神様に完全に従属しているということが言われています。まあ、御子イエス様が人となって世に来られてからもイエス様は父なる神様といつも共にいて、父なる神様の御心を完全に知っておられました。父なる神様が行われることを見てそのままを私は行っているのだとおっしゃるわけです。で、逆の見方をすれば、イエス様が人として来られた時に地上で行われたことを語られたことは全て父なる神様が行われること、そして語られたことであるということです。つまり父なる神様の考えや行動と 別のことをイエス様が行うことはありえないということです。父なる神様の考えや行いとイエス様が行われたこと、語られたことは全く矛盾しない、完全に一致しているということをここでおっしゃっているわけです。父なる神様と御子イエス様は完全に一つであって矛盾しない、つまり御子イエス様は誠の神であるということをここで宣言しておられるわけです。さてここから教えられることは、イエス様は私たちが父なる神様に従うことについての完全な模範モデルだということです。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことはできません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。何気なく読んでしまうと、あ、そっかと思いますけれども、これはもう大変なことだと思います。まあ、ある人はですね、このイエス様の言葉はイエス様自身が育ての父のヨセフから大工の仕事を一つ一つ学んだことをまあ意識して言っているのではないかとまあ推測しています。まあこれは一つの興味深い考えだと思うんですね。確かにイエス様は宣教を開始される前はガリラヤのナザレで大工の仕事をしていました。マタイの13章55節にも書いています。で、幼い時イエス様は育ての親のヨセフさんから全ての仕事を学びました。で、学ぶは真似るとよく日本語で言うわけですけれども、ヨセフさんがするようにした。イエス様は育ての親であるヨセフに忠実に仕えたということです。で、イエス様の幼少期から青年時代のことについてはほとんど聖書に書いていないんですが、わずかに書いていることは、ルカの福音書の2章51節に書いていますが、それからイエスは一緒に下っていきナザレに帰って両親に仕えられたと書いています。イエス様は両親に仕えました。天の父なる神様に仕えただけでなく、育ての親であるマリアとヨセフに仕えたと書いているんですね。イエス様はあらゆることに謙遜で仕えるお方であった。全知全能のお方が誰にも勝って謙遜で仕えるお方であった、まあ、矛盾するようにも思えるところにイエス様の神としての栄光が表されたわけです。父なる神様の御心に完全に従われたイエス様は、その御心に従って十字架で苦しみ、その死においても従われたということです。つまり御子イエス様が完全に父なる神様の御心に従われたことによって私たちは救われたということです。で、御子イエス様が十字架で苦しみを受けたということは、父なる神様もまた同じように苦しみを受けられたということです。私たちはまあこの点を見落としてしまうのではないかと思います。私たちはイエス様の模範に従って神様に従うことを求められています。御子イエス様でさえ自分からは何事も行うことができなかったとおっしゃっているとすれば、私たちはどうでしょうか。私たちが自分の考えや判断、能力で何かをするということはできないのではないでしょうか。御子イエス様が完全に父なる神に従われたのであれば、私たちはなおさら神様の御心を知って御心に従うべきではないでしょうか。私たちはこのように告白できるでしょうか。主なる神様、あなたの御心を知ってそれに従う以外には私は自分からは何事も行うことができません。主なる神様、あなたの御心を知ってそれに従う以外には私は自分から何事も行うことはできません。このように告白できるでしょうか。私たちは本当に御言葉と祈りによってでなければ自分の経験や判断、価値観でもすぐに行動してしまうものです。 神様の御心がどこか別のところにあると薄々分かっていても、自分の思うに従うことさえあります。私たちはこの御子イエス様の模範に習う必要があるのではないでしょうか。ダビデは詩編16編8節でこのように歌っています。私は主に申し上げまして、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は歩くことがない。私はいつも私の前に主を置いた、まあ、これはダビデが神様が導かれることなしには何事も行わないという信仰を証しした詩編であると思います。次に教えられることは、御子イエス様が父なる神様の御心に完全に従った結果、父がなさることを子も同様に行うということができたということです。つまり私たちも神様の御心に完全に従うならば、私たちが行うことのすべてが神様の御業であるということです。つまり私たちはこの地にあって神様の御業を行うことができるという約束です。イスラエルの民を導いたモーセは神様の御声を聞いて、それに従うことなしにはこの何百万というイスラエルの民を導くことはできないということをよく知っていました。そしてそのモーセは自分が今行っていることは神様がなさったことなんだと確信を持って言うことができたわけです。民数記の16章8節でモーセはこのように言っています。私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかるであろう。私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかるであろう。まあ、モーセはこのように言うことができました。彼は自分が民のイスラエルの民の前に立って語ることをすることは全てもう完全に神様の御心でなければそれは絶対にできないと考えていたわけですね。私たちが神様の御心を求めて、神様の御心を知り、神様の御心に従うならば、私たちは神の御業を行うものとなる。本当に小さいものであってもこの地にあって神様の御業を行うことができる。これは素晴らしい約束です。そして今私たちにはそれに加えて約束の聖霊が与えられて、神様の御心を知ることができる、そのことを覚えたいと思います。3つ目の点です。三位一体の神様である父なる神と御子イエス様は完全に一致している。そしてイエス様は完全に父なる神様の御心を行われると言いましたけれども、その理由ですね、土台にあるものが一体何なのかということが次に言われています。20節をご覧ください。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。聖書が教えていることは、父なる神様と御子イエス様は互いに愛し合い、愛によって結び合わされているということを聖書は教えています。福音書の中には、父なる神様が御子イエス様を愛しておられると宣言する声が、天からの声が記録されています。で、第1は、イエス様が宣教を開始されるにあたってバプテスマのヨハネから洗礼を受けられ、自ら上がられた時に聞こえた声です。マルコの福音書では1章11節ですが、そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと父なる神様は語られました。で、その次はイエス様が高い山の上で栄光の姿に変わった時に聞こえた声です。マルコの福音書では9章7節ですが、 その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中からこれは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。これは私の愛する子である。父なる神様が御子イエス様を愛しておられる、それがイエス様の働きの原動力、力であるということを私たちは知るわけです。そしてそれは御子イエス様は父なる神様がご自分を愛されたように世を愛し愛を表されるということです。ヨハネの福音書の15章9節ではイエス様はこのように言っておられます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。父なる神様が御子を愛しておられるということが神様の私たちへの愛だということを教えられるわけです。あの3章16節でもですね、神は実にその一人ご与えになるほどに世を愛されたと書いています。神は実にその一人ご与えになったほどに世を愛された、その前提として父なる神が御子を愛しておられるということがあるわけです。父なる神様は御子を愛しておられます。その愛する御子を使わすほどに神様が世を愛されたということです。父なる神様の愛によって使わされたイエス様がその父なる神様の愛をもって私たちの世を愛してくださったということですね。人々を愛され、神の愛を表されました。父なる神様が御子を愛しておられるということが、神様が御子イエス様を世に使わして私たちへの愛を示された原点、スタートなのだということを私たちは教えられるわけです。後に手紙の中でヨハネは神は愛ですと何度も言っています。神様ご自身が愛ということは、三位一体の神様が相互に愛で結ばれているということです。神ご自身が愛ということなんですね。不思議ですけれども、すべての愛の原点、源は神様にあるということです。そして父なる神様が御子を愛しておられるということは、御子が父なる神様のすべての権威と力を持っておられることの証でもあるわけです。それは5章の36節に書いてありますけれども、しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わしたことを証言しているのです。父なる神様が御子を愛しておられるということは、父なる神様が御子イエス様に全ての権威と力をお委ねになった、お与えになったということです。ですから父なる神様を愛し崇める人は御子イエス様も崇め愛するはずなんですけれども、残念ながらその点でユダヤ人の指導者たち、ユダヤの人々はつまずいて過ちを犯してしまったということです。最後の点ですけれども、この父なる神様が御子イエス様を愛しておられる、それはイエス様が父なる神様に完全に服従された、従われたということが私たちの模範であると同じように、父なる神様と御子イエス様が愛し合っておられるということが私たちが互いに愛し合うことの模範であるということです。先ほどお話ししたように、父なる神様が御子イエス様を愛しておられるように、御子イエス様は世にある私たちを愛してくださいました。でイエス様が示された神様の御業、愛は父なる神様の愛そのものだったということです。もし御子イエス様がその父なる神様の愛を世に表してくださらなかったら、私たちは本当の神様の愛を知らないままで、理解しないままでいただろうと 思うわけですね。聖書はイエス・キリストを通して私たちに神の愛が示された、それによって私たちが神の愛を理解したのだ、知ったのだということが書かれています。また今日はちょっと何箇所も、御言葉を読んで、恐縮ですが、2つの御言葉を紹介いたします。1つはローマの5章8節です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。もう一つはヨハネ第一の手紙の4章9節です。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのですと言われています。なぜ私たちは互いに愛し合うべきなのか、なぜ隣人を愛しなさいとイエス様は言われるのか、すべては父なる神様が御子イエス様を愛しておられるということ、そして御子イエス様がその愛をもって世にある私たちを愛してくださったということ、すべてがここに理由があるわけです。先ほどのローマの手紙に書いていましたように、その愛のクライマックス頂点は十字架でした。イエス様が徹底的に父なる神様に従われた結果、そして父なる神様が御子を愛しておられるその結果、イエス様は十字架にかかってくださったわけです。この十字架によって救われた私たちは、この神様の示された愛に生きるように、互いに愛し合うようにと召されている。その意味で父なる神様が御子イエス様を愛しておられるという、それが私たちのが互いに愛し合うことの模範モデルなんだということを今日覚えたいと思います。お祈りしましょう。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が